ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、マニブックスの青柳由紀です。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っています。すっかり春めいてきましたね。今週は夏日のような日もありましたけれども、こんな日はね、何を着ていいのかっていうのが本当に悩みますけれども、前日私はやっと重い腰を上げて、こう衣替えをきっちりと最後までして、でクリーニングに出すものと、こう収納に出すものと、こう分けた作業をしました。で本当にこういう作業ってめんどくさいなと思っていたら、先週のあの人気ポッドキャスト番組のオーバーザさんではジェーンスーさんがめんどく山脈って言ってましたね。もうこれぞまさにめんどく山脈だなと思って、でもそのめんどく山脈を越えました。本当にこうその山脈を越える日々が私たちって言っていたので、もうその通りだなと思って聞いてたんですけれども、そんな今日は早朝からあのオーガニックコットン の、 あのタオルとかパジャマで人気のナナデコールが主催している瞑想のクラスに行ってきました。それはあの主催の神田恵美さんが、私はもう2冊も本を作っていて、でぜひその瞑想のクラスに参加してみてはって言われて、ご招待を受けて行ってきたんですね。でそこには元フジテレビアナウンサーの内田恭子さんもいらして、その方もこう先生として一緒にマインドフルネスを教えてくださってるんですけれども、とってもこう自分だけにこう集中する時間っていう感じを持てて、すごいこういろいろ気づきがそれもあったので、ここではまたそのマインドフルネスのお話も瞑想のお話もしてみたいなって思っています。瞑想、こうマインドフルネスのお話はもう少し私も分かってからとか、今日受けたばかりなので、こう気持ちを整理してからお話ししたいなと思ってるんですけれども、今日のお話は今開運の本を作ってるんですね。でその中のお話で、あのとてもこう共感したとか気づきがあったことがあったので、そのお話をしようかなと思っています。占い、迷信とか言い伝えとか、目に見えないものってありますよね。皆様も占いは好きだわっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、そういうものはあんまり信じないっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、こう今のこう全てこう現実そのものにこうリアルにこう動くっていうのは、あのとっても効率がいいし、むしろこう見えてるものだけにこうフューチャーするっていうのは本当に無駄がなくてすごいいいと思うんですけども、こういう見えないもののエネルギーみたいなものって、こう暮らしの中で、まあ、ちょっとしたこう遊びとかゆとりとか逃げ場になるんだなと感じたお話なんですね。まあ、そんな私も、風水歴で20年以上だし、占いの取材もたくさんしていたり、占いの取材して親しくなった方もすごくいるんですけれども、実生活は実はとってもリアリストなんですね。すごく効率重視ですし、こう夢見がちでも全然ないんです。本当にそれを感じるのは、こう宝塚とかも大好きなので、こうお芝居とかあと演劇とかそういうのも見ていても、その世界観にあんまり酔えるタイプじゃなくて、そのお芝居を見ていてもついついこうリアルな現実に落とし込んでしまうような感じで、まあ、例えばこう壮大なお話ですけれども、こうロミオとジュリエットって皆様ご存知でしょうか。 ああいうお話をこう見ていても、それはもうね、ロミオとジュリエットの両家が戦ってこう悲恋や悲劇を招く運命の話ですけれども、例えばこう私はああいうのを見ていても、こうロミオが先にこうちゃんとこう仲間のベンボーリオとかマーキューシオとかにちゃんとネゴシエーションしてったら、ちゃんとジュリエットのことを話してれば仲間あれは防げたんじゃないかなとか、ああいうふうに毒を持った時もこう思い込みが激しすぎるけど、ちゃんと死んでるってこう確認してたら、こう息があるのとかが分かるのになみたいな、そしたらあんな悲劇は起こらなかったのになみたいな、こうね、シェイクスピアに突っ込み入れるなんておこがましいんですけれども、そんなこと言ってたら全ての物語は始まらないし作品は生まれないなって思ってしまうくらい、こうすごくリアルな風に落とし込んでしまったりとか、すごく現実的な感覚があるんですけれども、でもそんな私がその風水をこう暮らしに取り入れ続けていたり、こう占星術の星がこうくれるメッセージみたいなのをすごく素敵だなと思ったり、こう見えないエネルギーとか本当学問、こういうものをこう信じてこう生活のエッセンスとしては取り入れてるんですね。でそれが今回取材したこう占いの方のお話を聞いたら、それはこうリアルな現実生活へのこう遊びだったり、まあ無駄だったり、あとは一つのこう心のゆとりだったりするっていうふうにおっしゃってたんですね。で私はそれはすっごい今日の取材で気づけたことだったんですよね。何でもかんでもこう目に見えることばっかりだと、何かあった時にこう逃げ場っていうものもないし、こうきっちりきっちり考えてしまうとこう面白みがなかったりすると思うんですけれども、そこにはこう何千年も前からの教えに耳を傾けたりとか、こう見えないエネルギーを感じて自分がいいなと思うものはいいし、良くないものは良くないっていうふうにやらないとかっていう直感を働かせたり、あともうそういうことを考えてたりやったりすることがもしかしたら大きな無駄かもしれないけれども、その無駄っていうのが遊びになってたりするのかなと思って、子供たち見てるとね、ただただ遊んでたりもくだらないことをしてたりもキャッキャッキャッキャッ笑ってる姿って本当にナチュラルで心から楽しんでる感じって何か意味があるわけじゃない、無駄なことかもしれないけれども、すっごく逆に豊かな感じだなとも思うし、尊いなと思うので、こういうことを生活に取り入れてることって、あ、そっか、遊びでもあり無駄でもありゆとりなんだなって気づかせてくれたんですね。ここでも何度かお話ししてるんですけれども、私は厳しかった祖母がかなり真摯に真剣に神様に仕える神道だったことから、幼い時は月に3日正座してこう神様に手を合わせていたりしたので、こうベースがあるのかもしれないんですけれども、こう願をかけるとか何かの守りを持つとか、あと暮らしの中にこう暦に合わせることがあるとか、こう現実生活にはこうリアルにはマッチしないけれども、このストレス社会を生きるにあたってこう常にこうやっぱり緊張してしまったりとか、クッとこう肩が上がってしまったり、こう呼吸が浅くなったりみたいなする日々がこう続いている中で、そういうことをちょっとしたエッセンスとして取り入れると、とこう力が抜けたり、それこそこう生活の中にこう無駄と言われる遊びとかゆとりが生まれることにつながるのかなって思わせてくれたこう取材でもあったので、 今日は皆様にそれをお伝えしたいなって思いました。皆様はこう見えないエネルギーとか直感とか、あとは占いとか、そういうものにはどう向き合ってらっしゃるんでしょうか。現実の世界からちょっと離れたり、遊びな気分でこう取り入れてみたりするのもいいですよね。そしてストーリーでもお知らせさせていただいたんですけれども、6月1日土曜日、都内のランチ会、こんなような話をできたらなって思ってるんですよね。まあ、こういう見えないもののエネルギーの話でもいいですし、最近よく使ってるフィトテラピーのお話ですとか、それこそ蜂蜜のお話ですとか、全然関係ないけれども、テレビの最近はハマってたのはふてほどですけれどもとか、それこそオーバーザさんのラジオのお話ですかとか、なんかそんな風に多分聞いていただいている方は私たちと同年代の方で、こうワニブックスの書籍もすごく読んでくださってる、実用の書籍も読んでくださっている方がすごく多いと思うので、なんとなくいろんな共有したりとか、そんなお話ができるんじゃないかなと思ってますので、ぜひぜひ皆様のご連絡をお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。